これはもう何度も話した、さまざまな試練に遭うときにこの、それを好めない喜びと思いなさいという2節がよく語られます。でも今日は3節、4節も含めて学びたいんですね。で、御言葉というのはもちろんある一つのフレーズがすごく重要なんです。その1節1つで人生を変えることができるんですが、しかし原則は文脈の中でちゃんと読んで理解するということが大事です。それを知った上である御言葉が飛び込んでくるってないんですけど、それをよく知らないである御言葉でポンポンで使う人っていうのは、ですね、いい時もあれば全く外れることもあるので、ちゃんと文脈で知っておいてほしいんですね。でね、でこの中で、この様々な試練に遭う時はそれを好めない喜びと思いなさいっていう、この好めもない喜びっていうのが酒井牧師の聖書ではグレートジョイだったわけですね。まあ、英語の訳もいろいろあるので全部グレートジョイじゃないみたいですけども、酒井がもし牧師が持っている英語の聖書ではグレートジョイだったんですね。覚えてらっしゃるでしょうかね。で、つまり様々な試練、一つじゃない、もういろんな試練が来て、もう人間的に言ったら最悪と思える時にこの上もない喜び、つまりこの上がない最高の喜び、それをグレートジョイ、もう最高の喜び、もう天の喜び、もう救われた喜び、永遠の喜び、それぐらいその最悪な時に喜びなさいっていうのは聖書の教えなんですね。で、どうしてかっていうと、それは信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからですって書いてあるんですね。で、その様々な試練に遭う時っていうのは何かというと、これは実は信仰が試されている時だっていうふうにこの文脈から読み取ることができます。つまり信仰というのは試されるんですね。で、その試されている時、つまりその試しに使われるのは試練なんですね。まあ、誘惑とも訳せるような言葉らしいですけども、でもこれはどっちか試練の方がいいみたいですね。試練、いろんな試練が来ることによって信仰は試される。でちょうど今受けたっていうね、信仰のことを神様が語ってくださって2週語りましたので、祈って求めて確信が来た、言葉が明確に語られた、だから受けたと信じて告白するわけですよね。癒されましたとかね、解放されましたとかね、私たち夫婦も飲み屋牧師に負けないぐらい腕を組んで笑顔になりましたとか、というそういう告白したするとすぐそうなることもあるんです。ところがそう告白したら、そう告白した帰りに大夫婦喧嘩をして、人吉のダビデ村上牧師の奉仕の前になったりですね、あるいは全然ギャグが起こったり、もっとひどくなったりすることが起こったりすると試しなんですよね。はっきり言葉が来た、確信が来た、そして告白もしたのにぶつかりが来るってね、きつい一番話しましたけど、ね、でそれ以外にもいろんな試しが来る、ね、私は今年いただきますって言ったらですね、お金が来るところがですね、請求書が突然山のようにやってきたとかね、イスラエル5回ぐらい行ける分がやってくるとかね、極端に言ってますよ。つまり何だか言ったら全くそういう試しですよね。しかもさまざまな試練だから、まあ、それだけね、急にぎっくり腰になったとか、ね、あんまり言いたくないんですよ、そうなっちゃいだからね、で例えだからね、あるいは今までの許可してくれた人が急に冷たくなってね、絶対今年は生かさないとか言い始めたとかね、まあ、そういうことは分かりやすいけど、つまりさまざまな試練が来るということですね。さまざまな試練が試される。なんで試されるかというと、そのことによって信仰が試されると忍耐が生じるって書いてある。つまり忍耐をそこで学ぶ。で、忍耐というのは我慢するっていうふうに考える人がいるんですけど、の忍耐とは違います。忍耐ってのはね、じっと我慢する、歯を食いしばってぐーってね、ね、こういうのは、ね、どっかで弾き切れますそういうのじゃない。聖書の忍耐っていうのは、いいですか、神が言われたことが成就することを期待して待ち望む、あるいは神が素晴らしいことをしてくださることを期待して待ち望むんです。わかりますか、何が神様してくださることを楽しみにしながら待ち望むのが忍耐なの。わかります、じっと我慢するんじゃないんですね。おしんとは違う、ちょっとね。あ、でもおしんはね、世界でヒットした、特にアジアで強かったんですけどね。フィリピン行った時みんなおしんおしんとか言うんですよね。結構、アメリカでも言えたかな。とにかくおしんおしんって言われるんですね。でね、すごいヒットした。つまり世界中で今忍耐する人が求められてるってことです。俺はクリスチャン、クリスチャンじゃない関係ないしね。いかに忍耐がない時代になってきたかってことだと思うんですけども。で、ただ我慢するっていう大事かもしれませんが、聖書の忍耐というのは、ね、単なる我慢じゃないんですよ。本当に神のおっしゃったことが成就する、あるいは神様が本当に全てを生きにしてくださることを期待して信じて待ち望むのが忍耐なんです。それがもしかしたら1週間で終わるかもしれないし、もしかしたら1年かもしれないし、10年かもしれないけど、神が言ったことは必ずそうなることを期待して待ち望むのが忍耐なんです。わかります？ ただ我慢するのとは全然違うんですね。で、そのここで信仰が試されると忍耐が生じたのは試されるわけですよ。試されることによって忍耐が生じてくるんですね。祝福がありますように。ね、これはね、どうぞ覚えてくださいね。このね、忍耐で書いちゃいますけどね。いや、わかんないです。忍耐の後の結論ね。何かというとね、忍耐して生じるわけです、そこでね。で、実はこの忍耐の訓練というのがものすごく重要なんです。で、ここを通っている人はね、これ宝です。まあ、何度か話しましたけども、私はいろんな、知ってる、まあ、いろんなといっても私のたかが知れている範囲ですけども、牧師をね、見てきましたし、知ってきました、ね、で、秋元牧師を引いている面はですね、忍耐を知ってるんですよ。こういう形では誤解されるかもしれませんけど、いろんな意味で秋元牧師より優れている賜物を持っている方は見てまいりましたが、忍耐に関してはね、パウロ牧師のあの忍耐というのはね、私の知っている牧師の方ではね、秀でてます。ちょっと優れているんじゃなくて秀でてます。だからね、約束ものを受けるんですね。信仰の鍵はね、皆さんいいですか、燃えるような炎のような信仰じゃないんです。忍耐を知っているかどうかなんです。なぜかその後後悔である。その忍耐を完全に働かせなさいって。だからその忍耐する、で、この忍耐って何かって言ったら、その様々な試練が試されたときにこの世もない喜びだから、もう試されても試されてもグレートジョイ、グレートジョイ、あ、グレートジョイ、あ、グレートジョイ、この手の動きを見てください、ね、まだ勝てませんけど、で、このグレートジョイしながら待ち望むわけですよ。グレートジョイしながら、ね、グレートジョイしながら、ね、待ち望むわけですよ。グレートジョイしながら、ね、ちょっとしんどいですね。よくやっぱり若いんですね。真似できないですね。で、そのグレートジョイしながら待ち望むと、試されたときに、それ完全に働かせないだから、完全にということはどういうことだったら、約束が成就するまで、明らかに神様の勝利が現れるまで働かせなさいなんです。具体的にはグレートジョイし続けなさいなんです。そうしたらあなた方は何一つ欠けのところのない成長の時だ、完全なものになるって書いてある。完全なものってのは間違いないです。罪がなくなるって意味じゃないですよ。完全なものは成熟した神が望まれているものとなる、成果されるってことなんです。栄華されるのはね、栄華って言ってね、栄華されるのは天国行った時に栄華されます。間違いなく全員で安心してください。ただ地上でもこの忍耐を身につけていく時に、神があなたに望まれているものへと変えられていくんです。で、神が望まれている姿に変わることが最高ですね。で、その本当に成長を遂げた、成長を遂げたいですよね。まあ、子供までいたいという人もいますけども、素直さとか神様に対する素直さは持ってほしいと思いますけども、しかし成長してください、ね、成長を遂げた完全なものになると書いてある。で、面白いのは、完全な働きによって神の約束が成就していくんですけど、例えば病気が治るとか奇跡が起こるとかと同時に、こちら側が清められて変えられていく成長で、聖書は常に神の技が外に起こったり、癒しが起こったり、癒しが起こるんだけど、同時に私たちの内側が神にいたものに変わるように導かれるんです。御言葉に正しく従っていけば、そのことが書いてある。で、忍耐というのは私にたくさんの神の奇跡や祝福や勝利をもたらしますが、同時に私たちの内側にキリストを形作っていく。で、本当に神のいたものと変えられていくということが起こる。これが起こるんですよ。それが起こる。だからそれをしなさいって書いてあるんですね。で、今日の説教終わりなんですけど、ね、グレートジョイするとね、すぐ起こることとちょっと時間かかることなんですね。で、さっきトシヤ牧師に確認をしました、ね、嘘ついちゃいけないと思ったらトシヤ牧師に確認したけど、覚えてるんですね。グレートジョイの話をした時にね、トシヤ牧師がですね、明石したのよく覚えたんで、で、なんで覚えたかったらね、オンラインしてますから言いませんけど、ファミレスで働いてるんですね。で、ファミレスで働いていて、で、ね、グレートジョイしようと思って行ったらですね、新しい店長ですよね、新しい店長が来て言ったそうですね。君は日曜日出勤していないのにこんな給料おかしいじゃないか、本来の規定通りに下げますってね。で、皆さんね、彼は本来ならですね、もうそのファミレスではね、キャリアなんです。下手したら店長よりキャリア、ね、経験もキャリア、年齢もキャリア、ね、 で本当ならもう店長どころかエリアマネージャーか幹部になってるんですよね。でもあの牧師が本業だからね、日曜日休むのでアルバイトだからそうじゃない。その結果時給の世界なんですね。だ時給が全てなんです。ボーナスも一時金ぐらい出るでしょうけど、ボーナス一時金も全然違いますから出ないし、有給もほとんどないでしょうから、そういう世界なんですね。だから時給が大きいのです。その時給を下げられたわけですね。でこれはね、アルバイトできてない人には分かりません。本当のところこれものすごく大きいんですよ。ましてね、結婚が決まっていたわけでありますね。結婚が決まっていて、結婚式と思ったところにカカカカカッとくるわけですね。ねえ、お店ですね、あっと思ったけど、そこはグレートジョイですよね。でグレートジョイしたわけです。でグレートジョイしても何も変わらないんですね。で2週間が過ぎたときに店長が言いました。契約更改をちゃんとするからって、まだ落ちないんですよ。契約更改で落とされるからね、契約更改するからってね、もう彼はグレートジョイしながらですね、時給落ちることを喜びながら契約書に行ったらですね、なんとですね、そういった店長がですね、時給を上げてくれたわけであります。いやいやいやね、まあね、それを嬉しそうに説教したのを覚えております。どうぞあの喜びを今も保ってください。この時2週間で勝利がしたんですね。2週間、本人にとってはなかったかもしれませんけど、2週間ですね。でこれはまあ良かったですよ ね。ところがね、グレートジョイしてもすぐ解決しないことがあるんですね。でその時ね、嬉しくないんです、感情は。まあ、嬉しかったらそれはもうよほど成熟してるか、ちょっとサディストかです。あ、逆か。なんかこうね、普通はそんなことない。嬉しくないんです。やっぱりすぐ答えられてほしい人間だから。でもその中でいいですか、これはね、宝になるんです、本当に。でね、何度か話しましたけど、南牧師がですね、宮崎の南牧師はですね、ファミレスじゃなくて、ファーストフードでバイトしてるんですね。で、で彼はやっぱり彼も当時バイトだったんですね。で、ファーストフードでバイトしてて、宮崎なのにもかかわらず、博多駅前店っていう九州で一番売れる、ダントツに売れるとこよりも売り上げが上になってしまう、すごいところだったんですね。まあ、クリスチャンけどそうなるんです。トシア牧師のところも、ね、全国でベスト5に入ってしまう。下手したら3に入ってしまうところですからね。だからね、やっぱりクリスチャンが行くと祝福されるんですよ。クリスチャンが行くと祝福されるんですよ。これはもう当たり前のことです。気張らなくても気張らなくてもそう定められてるんです。クリスチャンは祝福の源だから、世に勝ってるからと信じておいてくださいね。頑張れなんて言いませんから、信じてたらそうなります。ですか。で、ね、でこれでこうね、祝福されたの。ところがね、同じ宮崎にですね、九州でダントツで売り上げの悪い店があるんです。誰が店長になってもずっと売り上げが悪い店があったんですね。それで、彼は証がいっぱいあるので、幹部がですね、ついにね、彼に言いました。その一番売り上げの悪い店にちょっと手伝いに行ってくれて、最初は手伝い、そのうちにもうそこに張り付いてくれって言われたんで、その時はまだ店長じゃなくて、その時はですね、ただ助けに行ってくれと言ったんで、ね、彼はアルバイトなんですね。でアルバイトでそこに行って、それで頼まれたわけですね。始めて、実際にもう貼り付けていたら6月過ぎて7月ぐらいだったんですけども、でその店は売り上げはダントツ悪かったんですけど、店の評価に3つあるんです。覚えてますか。売り上げとクレーム、クレームは少ない方がいいんです。クレームと少なさと、それからもう一つはミステリーカスタマーというね、幹部というか店の人が、本部の人がね、全く何も言わないで来て採点するんです、店いろんなの。でその評価、この3つで店が決まる。でそのダントツでビリのところは売り上げは悪いけど、クレームはないんです。つまり客がいない、ね、で3つ目のミステリーカスタマーは、まあ、そこそこ良くはないし悪くないって感じですね。だったところはですね、そこに行ったんですね、彼はね。そしたらですね、なんと2ヶ月連続でですね、売り上げは全く変わらない、上がらないのに、クレームがね、ゼロだったのが突然で1月101年でクレーム2つ以下に収めましょうっていう目標なんです。1年で2つ以下なのに、1月で10、1個もなかったのが1月で10、2ヶ月続いたんです。で1ヶ月目は あの店長もね、上もみんなね、まあ、なんかあったんだねって、それでおしまいだけど、2ヶ月目は最初に呼び出されてね、どういうことだって言われた。で、理由は簡単です。彼はですね、使わされていったんですよね、上から頼まれて。ところが彼はアルバイトでしょ、でその店ではキャリアじゃないでしょ、でその店には2人いる、長年やってきたキャリアのドンと、そして長年やってきたおばちゃんって言いますよ、ご婦人のドンと、ね、ドンドンって言うわけですよ。そこに彼が行ったわけですね。彼よりですね、でその店ではキャリアがないわけですね。ほいでいろいろね、こう言うわけですね。だいきなりやってきてですね、いろいろ差しとされたらですね、ドンは従わないんです。で彼は店長じゃないから首切る権威はないわけですね。どういうことになったかというとね、思い出してください。か、ね、で当然彼は感謝して喜びながらね、祈っていったわけですよ。それでこういろいろ示されたと思ったことをやったらですね、全然従ってくれなくてですね、一番わかりやすいのはね、もう典型的なのは、ある時店に出てね、彼は人が少なかったんで、まあ、接待することになって、彼は厨房なんですよ、接待することになって、オーダーが来たら、あのファーストフードって、あ、こんなのつけて言うじゃないですかね、サラダが入りましたとかですね、ハンバーガー屋だったらね、まあ、うち100円マックしか頼まないから ね、ね、そういうのしか言いますけど、こうね、そしたら人が作って出してくるじゃないですか。で彼がオーダーすると誰も作らないんです。ドンからの指令で、言うこと聞かなくていいから誰も作らない。で彼は自分で注文取って言っても誰も作らないから、後ろに行って自分で作って、で自分で出す。そら店の雰囲気悪いですし、遅くなるからクレームも出ますよね。これ普通ありえないですよ、普通ありえないですよね。そういう最悪な状況になったんです。皆さんね、知ってる話だから平日に平穏で聞いてられますけどね、そういうところに入れますか？腹立てないで入れますか？イライラしないで入れますか？普通難しいですよね。で彼はですね、もうグレートジョイスしかなくなってですね、踊って喜んだとか言ってましたよね2ヶ月続くんですよ、2ヶ月ね、何にも変わらないまま2ヶ月、売り上げ1個に上がらない、クレームは2ヶ月連続で10個続くんです ね、頑張れ、ね、眠いと戦って頑張れで、ね、何かというとですね、そしたらですね、2ヶ月経った頃にですね、また立ったわけですね、人がいないから接待、まあ、人はあんまり来ない時間帯だ、隣にそのドンの男性の方のドンがね、一緒にいたわけですよね。でね、もう喧嘩をかけてたわけですね、なんでお前がねこの店に来たんだとか言ってね、いや上からのオーダーですよね、なんでアルバイトなのにお前言われるんだって言ってね、いや上から言われたかってね、なんでお前アルバイトなんだってね、いやだから牧師だからですよ、はあと、なんでお前牧師なんかしてんだって、牧師がなんでこんなとこ来るんだって言ってね、喧嘩ですよ、まあ、はっきり相手は喧嘩で、やめさせたいばかりな、やめろって言いたいんだとにかくね、もうやめろってね。でも言ってたらね、なんで牧師なの、いや牧師なのはクリスチャンになって、牧師になったら、なんでクリスチャンになったんだってね、喧嘩したいから言ってたらね、いやそれは実は昔不登校でって言って、で全然家から出れなくなってって話になったら、突然相手は黙った。それでそこから話し出したんだと、周りさんのキャンプ行って感謝を賛美をして、いろいろやってこうやって、そしたら解放されて、そこからこうなってこうなって、証をダーッとしたら、その間ね、三段喧嘩打った人がね、黙って聞いてた。でいいですね、お客が来ない店っていうのは全部いいですね、ね、聞いてた。そしてですね、一通り証が終わったらですね、しばらく沈黙がついてね、ぽつりと言ったんですね、実はうちの息子は今引きこもりになってるって、一言ポロッと言ったんですね。それで彼はですね、牧師でしょ、頼まれてないんですけどね、お祈りしていいですかって言ったんですよ。いいですね、客が来ないからね、だからね、向こうがね、黙ってた、祈ってくれたような人、黙ってたけど、あ、祈りますって言った、文句言わないし、ダメだと言わないからね。で短くですよ、短くだけど真剣に心込めて祈ったんです、ね、そしてその時はそれで終わって、お礼も何も言いません相手は、ね、で次の日 ね、仕事できたのか忘れましたけど、やってきたんですよその人が。そして南牧師が来てね、昨日はありがとうって、うちの息子が 本当に何年ぶりかで、お昼にですが、普通ね、引っ込む人は、ね、昼は出ないんです。最初は夜から出るんです。お昼に家から外に出たって、これは奇跡だって、本当にあなたが祈ってくれたからだって言ったんですよね。その後に、今まで本当に申し訳なかったって、ドンが変わったんです。ドーンと、ね、はい、ね、もう彼の言う通りにしなさいって、マリアみたいですね言った通りにしてあげてくださいって、今日の御言葉を読んでる人は分かります、ね、はいですね。そしたらですね、ミスの雰囲気がいっぺんに変わったんです。クレームはゼロになりました。2ヶ月毎日職場に行っても、自分が上から頼まれてオーダーするのに誰一人従わず、そして本当に反発だけ向けて、売り上げは上がらない、クレームは続くのが、これこの2ヶ月はね、たった2ヶ月なんて言わないで、彼は毎日行ってるから、仕事に正解外の時は、日曜日と正解外は正解に絶対来るから、何があっても来るから、だから逆に他の日は確実に行くんです。仕事をきちんとするんです。だから休めるんです、ね、だからいいですか、これはね。でもね、そこで彼のこの訓練されたと思いません？当然。それで車が出るようになったん。そしたらね、ミステリーカスタマーが来たんです。知らない間に、でなんと採点最悪だったんです。でまた上司に会い、ね、どういうことだって言われたんだ。続く。ところがですね、その店は何回も改装の話が出たんだけど、出るたびごとにポシャったん。お金がそんな儲からない店にお金かけれないって。そしたらですね、ついに今度はですね、駅がね、まあ、言わなかったのさっきね、実は駅の店なんですけど、駅とその横にある別のもう一つのファーストフード店が、よくフードコートで作るでしょ、最近フードコートを作ろうってこと、そのもう一つの店と駅も協力してくれるってことになったんで、その彼のファーストフードも今度は本気でやろうってことになって、本当に改装することになって決まったの。改装が決定したんですね。それでその結果、9月の半ばで、ね、7日下げて9月の半ばで一旦店を閉じて改装工場して、11月からちょうど新年ですね、新装オープンということになってだったので9月にもうだから閉店セールということで、別に得意でも何もしないんですよ、ね、でも閉店セールということで、あの駅の方が宣伝もしてくれた。それはどうなったかというと、まずね、そのミステリーカスタマー最悪だったのに、上がね、いやあの店はもともと古すぎたと、どんなに掃除しても汚いもう古いからね、だからもうちょっとかわいそうだから、この際改装するから、新規オープンしてからまたミステリーカスタマー行って、その評価にしよう、これはなかったことにします、こんなこと普通起こらない、ミステリーカスタマーの評価はなし、もう一遍やり直し、新装オープンしてから行きましょうということになった。すごいですね。そして9月から新装オープンする前の最後の閉店セールが始まったら、半時しか仕事しなかったのに、今までの2倍の収益が上がったんです、半月で。つまり一月分したら4倍になったということです。これでね、上司がびっくりしたんですよね。何をしたんだお前って言ってね、いや感謝しましたでこれ通じるんですか、彼の場合も今で証があるからね感謝してやりましたってね、そうかってね、で店長になっちゃったんです。で店長の条件は、日曜日は全部休んでいい、責任だけ取ってくれ、ちゃんとね、でご存知のようにね、海鮮も行くんだろうっていう、あのね、海鮮も行くんだろうって、その時それもいいから、その回ちゃんと作っておいてくれ、そしたらいいからってことでね。で今はね、正社員ではないみたいですけど、契約社員か何かで店長ですね。それであの彼が企画してね、なんか店員さんたちを集めて花見かなんかしたそうですね、で路上ライブするためにそれなのに路上ライブができなかったらしくて、なんか勇気がなくて、それで落ち込んでまして、悔やためたら逆に明石会ができたとかね、また証があるんですけど、いろいろとにかくね面白いですね。そして11月から新装オープン、店長となってなってから知ってます、今に至るまで、去年の11月ですけど、今に至るまで30店舗あるうち15位以下に落ちたことないんです。だいたい10位から15位の間だそうです。 継続して結果が出てるんですね。これが神様です。わかりますか。で、ね、グレートジョイっていうのはね、一時パッとするのはね、継続してしていくってことが必要なんですね。そうだね、そうね、覚えてほしいと思いますね。で、皆さんが受けたっていう信仰を用いて告白し始めるでしょ。あれ受けたって思い立つでしょ。すぐ来るといいですよね。でも思い出してください。ファミリーマートじゃない、ファミリーホームすいません、ファミリーマートってファミリーホームのこと思い出してください。ファミリーホームの時にね、できましたってみんなで喜んで言ったら、某大手企業がね、私はそこの企業好きなんですね。なんかって主のしもべたちを特別賞にしてくれたからだから誰が何と言うとあそこは素晴らしいんですだけど、ね、何かというとその企業が、ね、まあ、3億円って聞いたからでしょうね。半分出すって言ったから1億5000万出さなきゃいけないと思ったんでしょう ね、ちょっと多めに言わないと言ってきたでしょ。そうでしょ、ね、まあ、言ったしそこから始まったんですよね。いやね、本当に神様の側に立つとすぐ成就することもあるんだけど、多くの場合は試練が始まる。しかも様々って書いてあるから一つじゃない。これでもか、これでもか、これでもか、これでもか、これでもか、これでもかってくるんです。その度ごとにグレートジョイ、グレートジョイ、ね、右手だけでは足りなかったら左手も、足りなかったら右足も左足もグレートジョイ、ね、本当にグレートジョイしていくとどうなると、神の時が来るまでグレートジョイすると忍耐が試される。でもその忍耐を通して私たちは成熟した完全なものとされていく。しかも約束したことを、神が言われたことはその通りになる。ただ結果と技を見るだけじゃなくて、私たちの内側も整えられて、それを見ておしまいじゃなくて、それを受けるのに差し替えられたから、その働きが続いていくことになるんですよね。わかりますかね。それを神様はね、なしていかれることを覚えてほしいですね。で、今、一だから言いますけど、説教が発展していることわかってます。1週間前は4000の給食であるものを感謝しましょうって言って、先週は受けたことの感謝のことを教えて、で今週はそれを用いてグレートジョイで信仰で試されるぞって話してるんです。神様は明らかにメッセージを、ね、こうね、続けて、ね、ある発展をさせてるんですね。それは神様がなんか、ね、やろうとしている証拠です。これは、いや、ね、いいですか。耳のあるものは聞きなさいってしました。聞いて行う人になってください。ヤコブ書に書いてあるけど、聞いて行う人になってください。ですか。人の評価ではなくて神の前に聞いて行う人になってください。言っときますね、さまざまな試練が来ます。試練というのは試練だから、人にはそんなことと思ってもあなたにとっては試練なのです。そのさまざまな試練が来たときにグレートジョイです ね。それを継続してやっていく。試練がきつくなればなるほど、もう意図的にグレートジョイする。意図的にやらないとね、できないですよいや本当にそれが身についてしまえばいいけど、身につくのにやっぱり忍耐してあるところを通ってきたら身につくけど、なかなかそうはいかないから、最初は意図的にやる、ね、で忘れたら望み姉妹かなんかを取っといて、こう手の動きをね、真似だけでもする、ね、こうやって、ね、で意図し、本当にグレートジョイしましょう。アメリカチームでそれが語られた。命を捨てて主に従うということとグレートジョイって語られたな、最教会は、うん、で今週ね、言われたんですよ、私はっきりグレートジョイって何回も言われたんです。で話してるんですけど、でもそれは、いいですか、信仰は試されるから、叶う試される。でもそこで忍耐を学んで生じて、そして完全にそれを働かせると、何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものになります。いいですね。何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものになりたいですよね。もう今なんかね、もう何一つ完成されたところのない、もう穴だらけ欠けだらけの、あまりにも未成熟な幼子でどうしようもありませんってことですよ。いやでもやっぱり何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものになりますって言ってんだから、そうなるんですよね。グレートジョイしながら、さまざまな試練の中で忍耐を働かせたら、すごい言葉ですよね、これ。 それはね、この御言葉をね、今週お互い実践したいというふうに思います。そして神の栄光をね、見ていきましょう。お祈りします。